猫のしっぽ FM 放送局。この放送は同人印刷会社猫のしっぽの猫社長と声優の貝原玲奈が好きなことをみんなで楽しむ番組です。
皆さんこんにちは、猫社長です。
こんにちは、貝原玲奈です。今日のクイズはありません。
いや、前回の放送、第5週目ということで、
はい、
私も聞いてたんですけども、
私も聞いてましたよ、録音だったんで。
いや、ひどかった。
ひどかったですか？
いや、自分がひどくてしょうがなくて申し訳ない。
いやいやいやいや、
本当に
いつも通りでしたよ。
そうですか、
うんうん、
いつもあんなです。
いやいやいやいや、
なんかずっと A が多すぎる。ちょっと今日気をつけなきゃなと思いまして。
わかりました。
前回あのリラックスしすぎてしまって、
まあそうですね、うんうん、
ちょっとまずいなと。今日は
いや、たまにはいいんじゃないですか。
もう大物ゲストがいらっしゃるので、うん、もう緊張してますので大丈夫かと思います。
はい、
でですね、
はい、
またええって言っちゃった。
あ、言っちゃいましたね。
はい、まあ、レイナさんがですね、
はい、
初めて、
うん、
フロンターレの試合を見たという。
そうなんです。っていうか、あのサッカーの試合を生で見たのが初めてです。
はい、
はい、轟きやっと行けました。よかった、行けて。
まあ、あのナビスコカップの、
そうですね、
ベガルタ仙台戦ですけども、
はい、うん、
まあなんとか引き分けで終わった、
うん、うん、でも悔しい引き分けだった
ですね。
はい、
まあ初めて見てどうでした、フロンターレの応援は。
あのずっと歌ってるんだなっていうのを新鮮に感じました。なんかみんなずっと歌ってずっと声出してるなって思ってびっくりでした。
結構野球と違って、
う
ん、
そうですね、
なんか終わりがない
というか。そうなんですよ、野球はあのこっちが今攻撃ですよ、じゃあこっちが守りですよってあるじゃないですか、はい、なんかサッカーってずっと守ってずっと攻めてが同時にあるんで、ちょっとこう見てる方も気が抜けないっていうか。
そうなんですね、
みんな体力あるなって、応援の方もすごいなって思いました。
いつ買い物に行こうって。
そうなんですよ、いつご飯食べたらいいのと思いながらこうずっと見るっていう。
ハーフタイムの時はもう
猛ダッシュですね。
うわーっと出ていくから。
そうそう、
店も混んじゃって大変ですし。
ですね、でも面白かったです。うん、
はい、今度はもう7月の 4日ですね。
そうですね、ファン感謝祭で、
そちらで、
はい、
レイナさん大活躍
の予定です。はい、
はい、
ぜひそちらも来てほしいなと。
その話も後で、
はい、
いたしますのでお楽しみに、はい、ということで猫のしっぽ FM 放送局第18回目、
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りしています。猫のしっぽ FM 放送局、まったりゆったりいきます。第2、第4土曜日の11時から12時の生放送です。
たまに第5もあります。
そうです、たまに。次8月です。はい、はい、というわけで、はい、
今日もですね、先ほど、まあ、言った通りスペシャルゲストにお越しいただいております、
うん、はい、音楽家の影家純さんです。
はい、多くの、作曲編曲もされている方で、歌手としても活動されております。よろしくお願いします。
どうも、影家です。皆様のおかげ家純でございます。
そういう挨拶なんですか。い
や、最初にあの影家って言われなきゃ、あの福山雅治ですとか言おうと思ってたんですけどね。
なるほど。
ちょっと打ち合わせがちょっとね、残念でしたね。
すいません。
似てないですね、顔しか、なんて。
どう
びっくりした、びっくりした、びっくりした。いい、いい、いい。
まあ、どうします、この空気感。
どうしたらいいんだろう。
いや、本当にあの、いろんな活動されてるので、紹介するのに何て言おうかなと、
そうなんですよね、
悩んじゃいまして。
はい。はい、
まあ、なんか音楽家と言ってしまったんですが、
はい。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。はい。そうですね。まあ、いろんなことやってますもんね。おかげさまで。
で、この音楽の業界っていうのは、どういうきっかけと言いますか。
もともとはですね、はい、まあ、もともと音楽好きな少年だったわけですが、まあ、うちの兄貴も実はミュージシャンやってまして、まあ、まあ、こっちに出るきっかけというのもですね、まあ、まあ、進学するということで、まあ、親を言いくるめまして、関東に出させていただきまして、
はい、
それで、まあ、当時はですね、弾き語りというアルバイトがあったわけなんですよ。
はい、
飲み屋さんとかでですね、
はい、
まあ、ギター一本で歌を歌って、
うん、
お金いただくんですけども、そういったアルバイトから始めまして、
はい、
それから、まあ、まあ、いろいろ、まあ、兄の関係とか、まあ、その辺で、まあ、いろいろ、業界の方と接触させていただいて、
うん、
まあ、ちょっと入り込んだという。当時は最初はですね、
はい、
まあ、アイドルとかのバックバンドとか、
うん、
あと、コマーシャルソングとか歌ったり、まあ、作ったり。
歌ったり
歌ったりしてました。有名どころでは、ハウスククレカレーとか、結構、林内ガステーブルハオとか、僕が歌ったらなんだろうな。まあ、結構いろいろ歌ったりとかですね。
すごい
です
ね。すごい。実はね、すっごい昔に撮った、軽油って、なんか、車の部品ですかね。なんかのお店あります。あるんですよ。
はい。
のサウンドロゴ。軽油、軽油っていうやつなんですか。それが未だに流れてるっていう。
あ、なんか聞き覚えあります。
すごいですね。
いやいやいや。いろいろやってます、本当に。で、その先話しちゃっていいんですかね。
はい。
それで、まあ、まあ、その流れで、まあ、作曲活動とか、まあ、ライブ活動とかずっとやってたんですけど、まあ、大きなきっかけとなったのが、やっぱり稲垣淳一さんの、
はい、
まあ、ツアーに参加させていただいたっていうのが、ちょっと、まあ、僕にとっての、まあ、大きな、ポイントだったんですけども、
はい、
まあ、それで、まあ、ちょっと、本当に、すごい優秀な、ミュージシャンの方たちと一緒に仕事させていただいて、
はい、
まあ、いろいろ仕事の幅も広がったというかですね、おかげさまで、これまで、なんとか、やってきております。
いろんな、本当にいろんな方の、その、何ですかね、音楽のお手伝いというか、をされてるん
ですね。そうですね、はい。曲もいっぱい書かせていただきましたし、
はい。
まあ、打ち合わせの時もね、ちょこっと、ね、
う
ささんと話したんですけども、まあ、まあ、アニメ業界とか、まあ、ゲーム業界とかで結構、まあ、
そうですよね。
まあ、それなりに、名前が知れてるというかですね。
そうですね。
なんですけども、元はちょっと普通のアーティスト関係とか、やってて、それからなんかたまたまひょんなことで、こういうお仕事をやらさせていただいてるんです。
最初にそのアニメ関係の曲を、その作ったり、そのお手伝いしたりするっていうのは、どの作品だったとか、そういうのはあるんですかね。どのあたりだったとか。
なんだろうな。
アニメとかですかね。ゲームとか。
そうだな。まあ、特に、自分自身があんまり、アニメとかゲームとか全然詳しくないもんで、
はい、
実際自分がどんな仕事をやっていたかっていうこと自体も、あまり、定かではないというかですね。
はい、
まあ、ただ、ゲーム、アニメに限らず、
はい、
声優さんの絡みっていうのがすごい以前からありまして、
はい、
まあ、本当に駆け出しの頃に子供用の学研っていう会社ありますよね。
はい、
ああいう教材とかで、漢字の歌とかひらがなの歌とか、
はい、
そういった教材の音楽もやってまして、その時にやっぱり声優さんが来るんですよ、キャラクター。
なるほど。
なるほど。あ、そっか、キャラクターで歌を歌いにいらっしゃる。
当時は本当に駆け出しの高田久美さんとかですね、まあ、結構もう今や
高田真理子さん、
あ、高田
久美誰だろう、
高田久美さんは歌手ですよね
とか、
はい、高田真理子さんとか、
失礼しました
、なるほど、
すごいですね、
うん、
で、あの、私がその影井さんと知り合ったのが、
はい、
声優の大野真理奈さんの紹介だったんですよね、
う
ん、
そうなんですよ、まあですね、まあ、大野さんもまあね、あの、いろいろ、
うん、
彼女のデビューではないのかな、なんだろうな、よくわかんないけど仕事いっぱいやってまして、
結構あれですよね、曲作られてますし、
そうですね、
今もまああれですよね、新しい曲とかも、
まあ、あの、彼女の、あの、芸能生活30周年すごいですよね、30周年ね、
はい、
まあ、記念 CD っていうのが、あの、もうすぐ出るんですけども、
はい、
まあ、それの、作曲編曲やってまして、まあ、一応、まあ、8月1日、
はい、
赤坂グラフィティでそのライブ会場で先行発売というところらしいんで、たった今、あの、はい、なんか情報をいただきまして、そういった、
はい、8月1日にマリナさんの記念のライブがあるんですね。
そうらしいですね。
お
ぜひ行ってくれということで前回はですね、まあ、あの、ね、はい、ハッピー軍団の方も宣伝させていただいたので、
はい、はい、そうですね、
はい、
そうですね、それで、そのマリナさんから紹介していただいて、
はい、
あの、こう、私の曲いろいろ作ってくださってる方なんですって言って、
うん、
それで、あの、じゃあよければ私の曲もみたいな、まあ、また後でその話はしたいと思うんですけども、
はい、
ちょっと、あの、僕のご利用しだったっていうところもあるんですけど、
ね、そんなことはない、
そんな日は
な、はい、まあ、そんなですね、
はい、
影井潤さんですけども、うん、本当に、そう、いろいろな方の、まあ、作詞作曲、
作詞はあんまりやってないですね、
作曲、
はい、
編曲、
はい、そうですね、で、あの、橋本美由紀さんとか、
はいはいはい、
のマリナさんとか、うん、結構、あの、検索するとやはりその辺の、情報がいっぱい出てくるんですけども、
そうですね、
まあ、ゲームとか、
うん、
そのアニメ関係ですね、
うん、
はい、
で、それ以外に、あの、郷ひろみさんの曲を作られたことがあったり、
うん、
いろんなつながりがあるなと思いまして、
うんうんうん、
はい、
そういう話っていうのは、どういう、こう、経由でって言いますか、
仕事ですか、そういった曲の依頼とか、
は
い、
そうですね、
なるほど、それはですね、まあ、あの、その時期によっても違うんですけども、はい、まあ、当時は、もう本当にずっと以前なんですけども、はい、まあ、元々はフリーで、あの、活動してて、
はい、
で、まあ、あの、もう今はないんですけども、あの、ファンハウスレコードというレコード会社が以前はありまして、はい、まあ、そこの、あの、ディレクターの方とちょっと仲良くさせていただいて、
はい、
まあ、当時ファンハウスのアーティストだった、吉田栄作くんとかですね、
はい、
まあ、その辺の楽曲とか、まあ、書かせていただいたりとか、うん、まあ、あとは、まあ、そうですね、その後、まあ、事務所に所属した時期もあったんですけども、うん、まあ、結局は最終的にはフリーになったんですけども、
うん、
まあ、その事務所の、うん、依頼だったりとか、うん、まあ、まあ、あと全然関係ないところの制作会社からの依頼だったと、うん、だったりとか、
まあ、それぞれ、まあ、
ケースバイケース
で、つながりで、こう、うん、お願いしますって来る感じ
ですね。そうですね。特に限定して、どっからっていうことはないですね。
うんうん、
でも、あの、AKB
の曲
なども何曲かこう編曲されてたり。
うん、
ですね。
すごいですよね。
いえいえ、うん、それもですね、まあ、あの、はい、あの、制作会社の方からの、依頼というかですね、
うん、
たまたま一番最初にやった仕事が、その制作会社さんと一緒に、お仕事した最初の仕事が多分 AKB の、
うん、
仕事だったんですけども、確か前日くらいな、一日でやってくれみたいな、
急なんですね、
ちょっとそれは無理じゃないかみたいな、いや、どうしてもやってくれみたいなことで、はい、なんか無理やりやったような記憶はあるんですけどね。なんか
結構そういう急な仕事とかも
多いですね。結構多いです。
結構多い、うん、編曲って一番最後の過程ですかね。
うん、 そうですね、どちらかというとそうですね、
どんどんこう急になる率高いってことですかね。
まあ作曲の時も結構あるんですけどね、まあそれは、ね、それはそれで、まあ大変です本当に。
速さも必要なんですね。
そうなんですよ、僕仕事遅いんでね。
でもそうするとレコーディングに立ち会ったりとかは。
そうですね、立ち会う時もあるんですけど、はい、あんまり立ち会わないですね、うん、どちらかというと。
うん、じゃあ AKB の方と会ったりはしてない。
一度だけスタジオで会ったことあるんだけど誰か誰だか全然わからないです。
48人います。
そうですね、
そしてあれですよね、アイドルマスターの曲なども。あ、
そうですね、はい、
見たいですね、見たいですねとか。
私あのいっぱいありますからね、うん、
深夜アニメ見てて、はい、アイドルマスター見てて、こうポンとこう、
名前がテロップが出ますもんね、はい、
編曲影絵ジュンって出て、
うん、
おーっと思ってなんか盛り上がっちゃいましたけど。
そう、さっき聞いて全然知らなかった
まあ、そんなですね、いろいろな方とお仕事をされている、影絵さんですけども、はい、あれですね、バンドといいますか、ユニットを組まれてるんですね。
そうなんです。ですね、モアザンパラダイスという、まあ、ボーカルグループなんですけども、もともとはですね、実はすっごい古い、
はい、
まあ、企画ものといえば企画ものなんですが、1990年かな、に、編曲家の船山元樹さんっていうもう大御所の方がいらっしゃるんですけども、はい、船山さんのあのプロデュースで、まあ、あのちょっとまあ大人のアダルティーな音楽をやりたいということですね、
うん、
あのボーカルを3人集めまして、エイミという女の子と、あと鈴木雄大、はい、鈴木雄大さん、うん、
はい、
スーパーボーカリストなんですけども、それとまあ僕もちょっと入れてもらいまして、うん、まあ、あの船山さんのあれ、プロデュースのもとに、モアザンパラダイスという、とっても素晴らしいアルバムを作っていただきまして、
はい、
2枚作らせていただいたんですけども、うん、まあ、2枚目はなんとオーストラリアレコーディングという、
うん、すごい
非常にあのバブリーな時期でして、はい、まあ、そういったいい思いもさせていただきましたけども、それが、はい、まあ、アルバムだけ作っても一切営業活動しないという、なんかみたいな、みたいなことで、
はい、
ずっとまあ放置してたんですけども、それを去年、まあやろうということで、
はい、
ライブをやりまして、
うんうん、
まあそれに続いて今年も、4月31日、
お、
モアパラな夜というですね、
はい、
ある、
ライブを
ライブやらせていただきます、はい、渋谷ラストワルツでやらせていただくんですが、また改めてちょっと告知をさせていただくんですが、
はいはい、いやですね、どういう、 こう曲なのかなって聞いてみたいですよね。
はい、
うん、はい、
じゃああの紹介の方
よろしい
ですか。
はい、ではですね、2枚目のタイトル曲になっておりますラブパレードです。
猫のしっぽ FM 放送局、ケロニチワってさ、いつまで使っていいと思う？はい、というわけで引き続き影絵純さんとお話しさせていただきます。
はい、
かっこいい曲、
すごいですね、やっぱり大人な感じで、
はい、なんかトロピカルな感じも見えました。
トロピカル、
パラダイスっぽい感じ、
うん、うん、
ラテンですね、ラテン、
はい、
はい、
まあ、あのモアザンパラダイス自体が、まあ、はい、あのラテンミュージックっていうのが、まあ、基本にありまして、あ、まあ、その辺の、はい、楽曲でですね、統一されてるという、まあ、船山さんの、まあ、やりたい音楽だったっていうことだったんだと思うんですけどね、
はい、なんか女性ボーカル入ってくるところもなんか、
そうですね、
かっこいい、ここで入ってくるんだみたいなかっこよさが、うん、はい、
これはもう本当にミュージシャンもすごくてですね、まあ本当に、はい、まあ知ってる人は知ってるんですけど、あのリズム隊があの神保さん、桜井さん、当時のカシオペアの方とか、ギターが増崎くんというあのディメンジョン浜田真理さんのギターだったりとか、まあもう今本当にスタジオでも超一流のミュージシャンなんですけども、まあ、そういった方たちばっかりで、
の音が聴けるアルバムになっているっていう、
うん、そうなんです、はい、
はい、
素晴らしい、うん、それで、あれですね、ツイッターの方でもですね、
そうですね、
ラブハイターを作られた時の話を聞きたい、
は
い、
お、
まあせっかくなので、
はい、
まあで私が、ちょっと強引にお願いをしてしまいまして、
はい、
まあ猫の尻尾は15周年の時にですね記念の曲を作りたいということで、うん、ラブファイターと猫の尻尾パーティーを作っていただいたんですけども、うん、
はい、この、まあ、あれですね番組のオープニングとエンディングに今なっている、はい、
ですからもうこの番組は毎回、影江純さんの曲を流している。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当に。
まあ、曲はあれですね、詩の方を先に私の方で作らせていただいて、
ですよね、
それでそれを、お渡しして、
うん、
曲をイメージ
あして後から曲を、
はい、うん、そうですね、
そうですね、うん、
で、まあ、猫のしっぽパーティーについては誰でもこう分かりやすく歌える歌がいいなっていう感じで、うんうんうん、みんなでなんか明るくいけるような感じということでお願いしまして、うん、
はい、
ラブファイターの方は、
うん、
これがですね、
うん、
まあ、石原慎一さん の、
はいはいはい、
あのレッドバロンを、
はいはい、
こんなようなかっこいい曲をお願いしますみたいな。
あ、へえ、そういうリクエストがあったんですね。
そうなんです。
うーん、
どうですか、叶いましたか。
もう素晴らしい曲
を
本当にありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
最初デモを聞かせていただいて、
はい、
でもう自分でこう乗ってしまって、
うん、
ここの感想でどうしてもなんかもう叫びたいって、うん、
あ、なるほど、
セリフを入れさせていただいたり、
もう魂こもってますからね、
こもってますね、
吉田さんのボーカル、
はい、
うん、素晴らしいです。
で、あれですね、レイナさんもですね、
はい、
夢の世界ようこその
そうです、
ちょっと撮り直しの方、
はい、撮っていただきました。
やりましたね。
ですね、付き合っていただいて、
はい、いいね、もう、
はい、楽しかったですね、あのレコーディングね、
はい、楽しかったです。
結構時間がすごかった。
時間がすごかったですか。時間がすごかった、
だいぶ時間が、
はい、
ね、かかったような感じ。
あ、私そうでしたっけ。
全体で、
あ、全体で、
はい、だってたくさん撮りましたもん ね、 なんかね。
そうです
ね、
そうなんです。
何曲ぐらい撮ったの、
ね、ここぞとばかりに、うんうん、
で、あのあと、まあ、スタジオでのレコーディングのあと、
はい、
会社の方にお邪魔しまして、
はい、
社員さんの声も入れさせていただいたんですね。
あれは、 そうですね、そっか、うん、あのスタジオで撮ったんじゃなくて、
そうそうそうそう、
後日会社に行って撮ってたんですか。
そう、
あのわーって入ってる、
わーっと、
そう、
にぎやかになってるところは、はい、
僕あの出張用の、 あの機材を持ち込みまして、会社にお邪魔して、
そうだったんだ、
それで、社員さんの、まあどうせだったらみんなで歌いましょうということで、
いいですよね、あのワイワイしてる部分、私あそこかなり好きです、
うん、
カラオケにもそこだけ入れといてほしいなと思ったぐらい。
あ、なるほどね、
そうなんですよ。
なるほど、
そうなんです。はい、あの、うん、この前あの公開録音した時に猫、うん、のしっぽパーティーをあのエンディングで最後にあのみんなで歌ったんですけど、うん、その時にカラオケ版があって、うん、そこの時にあの最後のわーって部分がなかったので、うん、あ、
ちょっと寂しかった。
ちょっと寂しかった。あれ欲しかったって思って、それ
ありですよね、
やっぱりね、はい、思いました。
うん、あ、なるほど。うん、あ、じゃあ今度アリバンのカラオケ作りましょう。
おやった。
そうかそうか。
まあ、そんなんで、はい、楽しく、作らせていただいて、うん、本当に今も、大事に歌わさせていただいております。
ありがとうございます、
はいはい、なぜかアイドルライブで歌ってしまったり。
そうですね、いやでもすごく盛り上がってます。
ある種ライブ、アイドルですからね。
猫社長というアイドル
です。それではですね、ここで、はい、もう一曲、影江純さんの方から、ね、はい、曲を紹介していただきたいと思います。
はい、はい、次もモアザンパラダイスで、先ほど の、まあ、曲はどちらかというと鈴木雄大メインだったんですけども、こちら僕がメインで、はい、キスキスキスという曲です。
猫のしっぽ FM 放送局、みんなに電波を送信するよ。あ、県外。
あ、すごいですね、 CD 欲しいなとか。
うん、
はい、残念ながら買えないんですよこれ。
でもアマゾンで私中古で買いましたから、
まあ、本当に今中古しか買えないんで、
はい、
ヤフオクとかですね、見つけたらもうめっけもんです。
そうなんです、貴重な CD なんです、ね、
あと再販のお願いをしてくれたら、
どこにすればいいんですかね。
どうなんですか。そんなこと言っといて自分も知らないっていう。
まあ、でも残念ですね。ネットとかでこれ欲しいなってこう、うん、つぶやいていけば、ね、誰かがこう拾って、うん、あ、なるほどってなるかもしれない
ですね。そうなんですよ、ぜひお願いします本当に、はい、これすごいいいアルバムなんで本当に、
はい、
はい、 じゃあここからはハッピー軍団のジュンジュンさんにお越しいただきます
。あれ、二人目のゲストですか？
ジュンジュンでーす。
ということで、ハッピー軍団という、
はい、
ユニットでも活動されております、はい、影井ジュンさんですけども、はい、ハッピー軍団ではジュンジュンっていう。
ジュンジュン。
そうなんです。まあ、意味はないですけどね。まあ、たまたまテレビで、ジュジュさんが出てたんで、あ、これもいただこうということで。
あれ今まで気づきませんでしたけど、そこにあるのはギターじゃないですか。はい、
お、あ、本当だ。なんでなんでこんなところにギターが。
わあ、すごい。
これからもしかして生歌が聞けちゃう？
そうですね。やりましょうかね。
はい、お
まあ、ハッピー軍団でですね、まあ、まあ、童謡とかですね、
はい、
歌ってまして、まあ、それをやりたいかなと思うんですけども、
はい、
まあ、みんなが、よく知っている歌をちょっと、ちょっと先ほど、あ、長くなっちゃうかな。
大丈夫かな、
アレンジの話は打ち合わせの時にやったんですけども、
はい、
その前、出なかったんで、まあ、アレンジというのはですね、まあ、もともとあった曲に、まあ、いろいろ、まあ、伴奏とかを、いろんな楽器とか、いろんな伴奏を変えつつ、
はい、
まあ、一つの楽曲として、まあ、完成させる作業なんですけども、
はい、
まあ普通にやれば普通に終わっちゃう曲がちょっとイメージが変わったりとかですね、まあ、そういうのも編曲の力でいろいろ変わってくるんで、まあ、今回はですね、
はい、
まあ、童謡をですねちょっと、まあ、先ほどモアパラやらせていただいたんでモアパラチックにボサノバというボサノバという感じでちょっとやってみます、
はい
はい、
違うカタツムリに。
もう一回聞かれますね。
はい。
さあ。
途中に小さな子供たちが集まってきました。すごい力です。
聞こえてるかな。
聞こえてます。はい、
聞いてくれた。
すごい、拍手もらってる。うわ、嬉しい。ありがとう。
ハッピー軍団よろしく。
こんな風にあれですね、アレンジするともう全然違う感じですね。ね、
面白いでしょ。
はい、
うん、そうやったら普通に終わっちゃったんですけどね。ちょっと
こういうようなアレンジしながら、うん、こう子供たちの前で歌ったりとか、
そういうこともやります。
そうですね。
で、まあ今日はギター一本だけだったんですけども、
はいはい、
ハッピー軍団でやるときは、まあ、もう、ピアノが入ったりとか、まあ、あともっと、編曲いろんな楽器加えたものを、まあ、カラオケ作っていったりとか、はい、いろんなパターンで、
いいですよね、
う
ん、なんか、
ね、
生歌で生楽器で聴ける
って聞いてしまいますね。逆にそうすると編曲をやられた作品の原曲が聴きたいなとか思います
、ね、うん、はい、ああ、なるほどね。
これがこうなってますみたいな。
そうなんですよね。
うん、
面白いですよ、聴き比べさ。
いいですね。
ではですね、これで影井潤さんの方が編曲をされた曲を聴いていただきたいんですけど、
はい、
紹介よろしくお願いします。
はい、それでは AKB48 Dear My Teacher。猫のしっぽ FM 放送局、みんなに電波を送信するよ。あ、県外
情報コーナーです。
はい、
やっぱですね、
うん、
1時間短いですね。
短いですね。もっと話聞きたいですね。うん、
はい、また来ていただければ大丈夫ですね。
そうですね、ちょっともうちょっとこう濃いめの話を。はい、
はい、このコーナーは猫のしっぽ貝原玲奈さん、影井潤さんの情報をお届けしたいと思いますけども、はい、まずレイナさんから。
あ、私から、はい。はい、私はですね、7月に3つライブがありますので、はい、ぜひ来てください。詳しくはブログをご覧くださいってことです。
はい、
まとめましたよ。
素晴らしい。 そうやってまとめればいいんだよね。
いやいやいやいや、いいんです。淳さんはもうガンガン言ってください。
じゃあ鍵絵淳さんの方の告知をお願いいたします。
はい、ありがとうございます。モアザンパラダイス、ライブやります、はい、モアパラナ夜7月31日渋谷ラストワルツ、開演18時30分。
はい、
ああごめんなさい、会場18時30分、開演が19時30分、うん、前売り3500円、当日4000円、ドリンク代別になります。
はい、
ご予約がですね、ラストワルツにお問い合わせいただくか、E プラスの方でもチケット販売しておりますので、
はい、
お友達お誘いの上ですね、ぜひぜひぜひぜひ、はい、いらしていただければと思います。
さっきまでかかってたアルバムの中からたくさん曲が、
そうですね、アルバムの中の曲もやります。新曲も持ってるんで、はい、やらせていただきます。
はい、
あと、まあ、あのモアパラ、モアザンパラダイスも、Facebook、やってますので、はい、モアザンパラダイスで検索してください。
はい、
あとハッピー軍団もホームページあります。ハッピー軍団、これもハッピー軍団で検索、ハッピーがカタカナで軍団がひらがなとなっております。うんうんうん、はい、ハッピー軍団で検索していただければすぐ出ると思います。
はい、
影家ジョもフェイスブックやってます。
はい、
はい、友達申請してください。
はい、
はい、
ですか。あと、
はい、ごめんなさい、うん、さっき言ったんですけど、
はい、
あと大野マリナ芸能生活30周年記念 CD 、マリナチックナイト発売決定。8月1日、赤坂グラフィティでライブ会場で先行発売。ライブ会場でご購入の方、特典のポストカードもらえます。
はい。
通販もキャンディーポップにて後日販売開始します。ということです。
一番早く手に入れるには8月1日のライブにねってことですね。
これ言わないとね、怒られちゃう。
はい。で、猫の尻尾の方なんですが、
はい、
明日、ですね、サンシャインクリエーションに企業出展いたします。
はい、
で翌週21日がインテックス大阪、我野戦に突入す、こちらにも企業出展いたします。
はい、
そして、私と、専務の方はですね、7月5日、新潟で行われますガタケットに、こちら企業出展いたしますので、ぜひ、新潟の皆さん会いに来てください。
はい、
そして川崎フロンターレさんとの、ですね、コラボといいますか、
はい、
ファン感謝デーの方
が A が増えてます、A が増えてます。ファン感謝デーが、はい、7月の4日にありますので、トドロキ競技場です。はい、あれですね、会員の方しか入れないので、今のうちに会員になっておいてください。
今会員になれば入ります。
はい、
はい、そして、ウェブラジオショッカー青野の秘密基地へようこそ、こちら92回目配信中です。
はい、
ゲストは歌手のニュージャック拓郎さんです。
はい。天心ダーですね。
はい。で、次回、93回目のゲストは声優の高橋美希さんです。
はい。はい、鬼面組今見てます。超面白いんですけど。
もう私的にはユナです。
ユナ?
ユナのユーリーです。
はい。なるほど。
はい。
そんな感じの可愛らしい。
もう楽しみですね。
はい。はい、
まあ、私よりなんか従業員が楽しみな人間がいるみたいですけども、
はい、
はい、以上です。
はい、
そしてですね、
はい、
また A を、増やしてますけども、
はい、
来週、グルーミーレーシングジーナスの、ラジオがあります。
はい、
時間は同じです。
そうですね、はい、生放送でお届けします。
来週の番組は結構人数多いので、ぜひ、ドライバーの田原正蔵さんもついにやってきますんで、
お楽しみにしてください
、
はい、それではさらに次の週が、はい、ゲストに白雪さくらさんがいらっしゃるということで、はい、
猫、
はい、
のしっぽ FM 放送局、次回は白雪さくらさんをゲストに迎えて、
はい、
またいろいろな、
そうですね、うん、
本当になんか幅広い活動をされているようなので、
はい、
いろんなことを聞いちゃいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
は
い
は
い、
それではここで音無小鳥さんで花ニューミックスをお聞きください。
はい、いい歌ですね。
はい、ツイッターでも花は名曲ですって書いてらっしゃる方もいます。はい、
はい、18回目も無事に
終了、うん、終了しそうです。
やっぱ時間が短いのでもう一回来てもらいたいですね。
は
い、
そうですね、そうですね。
一回と言わずに、
はい、
ぜひぜひ呼んでください。
レギュラーみたいな。
乗っ取っちゃいますよ。
はい、レイナさんどうでした？
私ですか？
はい、いつもとちょっと違う感じで、
う
ん、
そうですね。
ギターの生歌まで披露していただいて、はい、うん、
ちょっとまた別の歌も聞きたいなって思いましたし、あとあれですね、はい、ちょっと今放送には載ってなかったんですけど、曲がかかってる時にいろんな話をした話がとても面白かったので、次回はぜひそういう話も聞きたいなと思います。はい。
はい。
はい。次回はいつ来ていただけるのか、うん、ぜひ、皆さんもですね、また来てほしいなと、つぶやいていただけると嬉しいなと思います、
はい、あと CD 売ってないかなってたくさんつぶやいてください、はい、
と7月31日のライブもぜひよろしくお願いいたします。はい、次回は先ほどもお話ししました通り、
はい、
またゲスト
ですね、
はい、ですね、はい、ということで、私のウイロウリは、いつになるのか
わかりません
もう私の中で終わった感じがとても、
まあ、一回頑張ったんで、はい、いいと思いますよ、はい、
いいですか、
はい、いいです、
やった、まあ、こんな、感じでゆるく、やっておりますこの番組です、はい、では、今回はこの辺でお別れしたいと思います。
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから生放送でお送りいたしました。
行け行け。